Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ198です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、バイオミラクル僕ってウパ。
はい。
このタイトルはどうでしょうか？
僕は知ってますよ。
長谷川さんはね、当然知ってると思うんですけど、
はい、
知名度的にはどんなもんでしょうかね。
いやー、ディスクだからな。
そうね。これディスクシステムのゲームなんですよね。なので、知ってる人は知ってるって感じかな。やっぱりディスクのゲームってね、遊べなかった人結構いると思うんで。
はい。
メーカーはね、コナミで横スクロールアクションゲームなんですけど。
はい。
これ結構ね、いろんなハードで遊べるんですよね。
うん。
意外と移植されてるというか。まあ、これでもどうかな。まあ、今回内容的にはね、すごくシンプルなんで。
はい。
そんなに説明することはないんですが。
うん。
まあ、とりあえず詳しいことは本編で話していこうかなと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
バイオミラクル僕ってウパなんですが、こちらファミリーコンピューターディスクシステムのゲームで、
はい、
メーカーはコナミ、うん、1988年4月22日発売されました。横スクロールアクションゲームなんですけども、まあ、コナミのね、横スクロールアクションって結構たくさん出てまして、
はい、
まあ以前ね、この番組でも話したドラキュラとかね、
うん、
まあ頑張れこういうもん、一応横スクロールアクションですしね、
うん、
ディスクシステムで言うとグリーンベレーとかね、
はい、
結構名作も多いんですが、そんな中でもこのタイトルは結構コナミとしては異色な内容じゃないかなと思ってるんですよね、
うん、
こちらディスクシステムで出てるんですけども、
はい、
1993年にですね、
うん、
ロムカセット版が出てるんですね、
うん、そうなんですよね。
そうそう、ゼルダの伝説とかもね、
うん、
カセット版が出てたりとか、なんかファミコンの後期にディスク版がカセットで出てたりとかっていうことが結構あって、
うんうん、
でね、これ後期に出てたせいで私全然知らなくて、
うん、
当時ね、知ってたらカセット版買っておきたかったなと思ったんですけど。
まあ、そうですね。僕は、
うん、
カセットをなんで知ったのかな。いや、でも、
うん、
多分ネットのオークション見てて見つけて、
はあはあ、
いや、これ偽物じゃないと思って調べたら、
はいはい、
あ、ちゃんと出てたんだ。
ですよね。
っていう。
やっぱりディスクのイメージありますよね、やっぱ。
そうですね。ディスクのイメージしかないし、うん、なんか、カセット、とのね、シールの感じもあんまコナミって感じしなくて、なんかうまく言えないんだけど、うん、なんかすごく
偽物っぽかった。
そう、取ってつけた感じがあったから、
うん、
これ偽物じゃないのかな、なんかやたら値段するけどって思って知ったのを覚えてますね、
うん。なんかね、日本国内ではディスク版が出てて、その後海外でロム版が出て、それが逆輸入して発売っていうパターンもあるみたいなんでね。なんかいろんな事情があるんだと思いますけど。
はい。
でね、このディスク版とロムカセット版って基本ゲーム内容は同じなんですよ。
うん。
ただ、非常に大きな違いが一つありまして。
はい。
BGM なんですよね。ディスクシステムって独自の拡張音源を積んでるんで。
うん。
ファミコンより音がいいんですよね。
うん。
それがロム版になったことで拡張音源が使えないので。
うんうんうん。
違う音になってるということで、そういう私知識自体はあったんですけど、
うんうんうん、
今回改めてね、YouTube で聞き比べてみたら、
はいはいはい、
全く違う。
あ、メロディーは一緒なんでしょ？
一緒です、当然、
うんうんうん。
メロディーは当然一緒なんですけど、
うんうん、
やっぱね、音の数が違うというか、厚みがやっぱ違いますね。
なるほど。
で、私のやっぱりこのゲームのイメージはディスク版の音でしたね。当然ですけど。ファミコン版知りませんでしたから。ただ、ファミコン版だけ聞いたら、
うん、
確かにファミコンゲームの音ですから。やっぱりディスクは音が良かったんだなっていうのがね。あの、ゼルダのね、
はいはい、
ロムカセット版も違うんですって。
ああ、僕は持ってるから聞き比べてみようかな。
一番わかりやすいのがオープニングで鐘の音が鳴るか鳴らないかが違う。うんうん、
ああ、なるほどね。
うん。
あれがじゃあ、ファミコンのカセットにはない音っ
そうです。
ですかね、
うん。オープニング、文字流れながらこうなってるじゃないですか、音楽が。あの時に鐘が鳴ってるのがディスク版みたいな。
うん、
音数の差というかね。
うん、
だから当時、ゼルダのあのオープニングの音は、
はい、
びっくりした人が多かったみたい。
あ、
まあ、そういう違いがね、はい、ディスク版とロム版であると。
なるほど。
で、移植については、
はい、
2006年にね、
うん、
i アプリで最初に移植されて、うんうんうん、コナミ名作シリーズってやつね。
へぇ、
うん、で、その後2008年に Wii で発売されて、
はい、
で2014年に Nintendo 3DS、
うん、
2015年に Wii U のバーチャルコンソールという感じで、結構遊べるハードがあると。
はい、
ただ最近はないんですよね。これスイッチに来てほしいところなんですけどね。
そうですね。
来そうで来ないですよね。
いやもう、個人的には、
うん、
コナミの、ディスクのゲームの、
うん、ああ。
なん、コレクション、ソフトが出てほしい。
わかる。そう。いっぱいありますからね。
なんか、ディスクのゲームって、今すごく遊びづらいじゃないですか。
そう、遊びにくいんですよね、やっぱりね。うんうんうん、ファミコンのカセットって買えば、まあ、いろんな互換機とかあったりね。うん、
はいはい。
して遊びやすいんですけど、
うんうんうん、
ディスクシステムはこれね。
うん、
なかなか遊ぶハードル高い。ま
あ、ハードル高いから、うん、でも、コナミのディスクは面白いの多い。
多いです。
イメージね、あるから。
いや、本当に多いです。はい。
うん、
まあ、その中の一本がね、この、僕ってウパなんですけど。
はい。
じゃあ、どんなゲームかっていう話をしたいんですが、
うん、
どんなゲームかを伝えるのにはですね、
うん、
ストーリーが一番わかりやすいと。
はい。
今回まず最初にストーリーいきます。
うん、
こちら、あの、説明書に載ってるストーリーをそのまま読みたいと思います。
お願いします。
昔々、ルアクーヨ王国に王子様が生まれました、
うん。
王様は王子の名前を勇者、ウパラートにちなんで、ウパと名付けました、
うん。
生まれて1ヶ月後には、ウパ王子はハイハイができるようになり、王国の大賢者、ラムシーには、王子様はただの人ではあられない、と言いました、
うん。
ウパ王子はいつも明るく、なかなかのいたずらっ子でした。ある日のこと、ウパ王子は壺を割ってしまいました。その壺には勇者、ウパラートが閉じ込めた。人の夢を盗む魔獣、ザイーが入っていました、
うん。
つまり、ウパ王子はザイーを外へ放してしまったのです。
うん、
さあ大変、ザイーは人々の夢を次々と盗んでいきました。しかしザイーには、ウパ王子をはじめとする赤ちゃんの純真な心には手が出せませんでした。
うん、
それならば、とザイーは国中の赤ちゃんをさらっていきました。ところが、ウパ王子だけは城に隠れていたので、ザイーは気づきませんでした。後に残ったのは無気力な大人ばかり、
うん。
このままでは滅亡してしまう。悲しみに暮れるウパ王子の前に妖精が現れました。私を外へ出してくれてありがとう。私はあの壺の中に間違って入ってしまった妖精なの。でもどうして今頃出てきたの？それはね、この柄スウォードを作っていたから、これを使えるのは純真な心を持つ者だけなのよ。在位退治には絶対役立つわ。妖精に在位退治を頼まれたウパ王子は、柄スウォードを手に旅立つのでありました。ウパ王子の大冒険の始まり始まり。
うん。
というのがストーリーです。
な、そんななんすね。柄
スウォード。柄スウォード。
はあ、
はい。
そんな持ってたっけ？
持ってます。このストーリー説明の文体を聞いていただければわかるようにですね。
はい。
絵本調なんですね。
ああ、はあ、はあ。
そして非常に低年齢層向けのような、お話になっていると、
うん。
でも、ゲーム内容は全然大人が遊んでも遊べるゲームなんですが、
はい。
ゲーム全体のそのグラフィックとか雰囲気がですね、非常に可愛らしいゲームであるというのが、この説明だけでもだいぶ伝わってきますね。
うん。
なんせ、主人公は赤ちゃんです。
うん。
ハイハイしてる赤ちゃんです。
そうですね。
これがもう衝撃です。普通のね、マリオみたいにこう、二本足で立って走るとかじゃないんですよ。
うん。
ハイハイしてる赤ちゃん操って、王国を救うと。
なかなかないですよね。
まずこれが最初のびっくりですね、このゲームね。
うん。
で、ストーリーだけじゃなくて、そのグラフィックも非常に明るい色調で、
うん、
パステルカラーチックなね、
うんうん、
色合いになってまして、うん、で、敵もね、当然可愛らしいんですよ。
はい。
でね、この見た目とか、主人公が赤ちゃんとかね、
うん、
いうことだけ聞くと、
うん、
なんか楽しそうというか、簡単そうなイメージを受けるかもしれないんですが、
はい。
実はアクションゲームとしては結構難易度が高いんですね、このゲーム。
うんうん。
で、実際私、クリアしたことないんですよ。
うん。
3面ぐらいまでかな。
はい。
じゃあ、その、難しいのかというと、実はそれほど難しくはないんですよね、操作とかは。じゃあ、ゲームシステムの話ですけど、ファミコンなんでね、十字ボタンと AB ボタンというシンプルなものになってるんですけど、まず十字ボタンの左右で、ウパが右左へ移動します。
はい。
で、A ボタンを押すとジャンプ。で、B ボタンを押すと、ガラガラを振る。これガラスウォードってやつね。
うん。
赤ちゃんがほら持って振ってガラガラ音がする。あのガラガラが武器になってるんですね。
あ、あれがそういう名前なのか。
そうです。ガラスウォード。
あ、そのガラね。
ガラです。
あ、はい、なんか刀を持ってるのかなと思って。
でしょ？だからそう、スウォードなんですよ。
そういうことね。
そうそうそう。
持ってました。
はい。で、先ほども言ったみたいに、ハイハイしてますから、
うん、
主人公のオッパは四つん這いで歩いてて、その片手にガラガラを持っていると。
うんうんうん、
これが相当異質ですよ。
うん、
スーパーマリオってね、
うん、
まあ、いわゆるちっちゃいマリオが1キャラ分っていう状態なんですけど、
うん、
キノコとって大きくなると縦に2キャラ分の大きさになるんですよね。
うん、
で、ウパは横に2キャラあるんですね。
うん、
四つん這いなんで、
はい。
これも操ってて結構ね、独特の感じだなと思って。
うん、
普通キャラクターってやっぱ立ってますから、
うん、
ドラキュラのね、主人公とか。
うん、
で、まあ、この赤ちゃんを操っていくんですけど、
はい。
で、A ボタンを押したらジャンプするっていうのは、ハイハイの状態でジャンプするんですけど、
うん。
これめっちゃ可愛いんですよ、これはね。
してましたね。
犬とか猫がこう飛ぶみたいに、
うん。
両手と足を後ろと前に伸ばしてね、
うん。
ピョーンと飛ぶと。
うん、うん。
意外と跳躍力あるんですよ、
ある
赤ちゃん。意外とジャンプは軽快。
うん。
で、ジャンプ内容自体は、スーパーマリオに近いかな。結構動かせたような気がする。
うん。
A ボタンがまずジャンプと。で、基本画面の右側にどんどん進んでいくゲームです。
はい。
じゃあ気になる攻撃なんですけどね。
うん。
B ボタンでガラガラを振るとあるんですが、じゃあこのガラガラでどう攻撃するんだというと、まずね、このガラガラで敵を叩くとですね、
うん。
敵は風船のように膨らみます。
うん。
敵もね、サイズ的には1キャラ分のサイズなんですけど、膨らむと横に2キャラ分膨らみます、
うん。
で、膨らんだだけじゃなくね、膨らんだことでふわーって浮かび上がって上に飛んでいくんですよ。
うん、
風船みたいにね、宙に浮かんでいくと、
うん。
で、この浮かんだ敵にウパが体当たりすると、
はい、
ウパがぶつかった方向と逆方向にその敵が飛んでいって、
うん、
その敵が当たった敵もまたダメージを受けると。
うん、
これが主な攻撃方法なんですね。
そうですね。
うん。このガラガラで直接敵を倒せるわけじゃないんですよ。
うん。
これが特徴ですね、このゲームのね。
うんうん。
で、そのガラガラで膨らます前は敵に当たったら当然ミスになります。
うん。
でも膨らませた後だと体当たりすることで敵を吹っ飛ばすことができると。
うん、うん。
さらに、この敵が膨らんだ状態だと、
はい。
その敵の上に乗ることができます。
そうですよね。
はい。これも非常に重要な要素で、
うんうんうん、
これによって普通のジャンプだけではいけない高いところにも登ることができるということで、そのただのアクションゲームというよりはちょっとパズル要素的なものもありまして。
そうですね。
以前ね、長谷川さんが話したクロノアにちょっと近いと。
そう、そう。似てますよね。うん、なんかこう、話だけしてるとね。
うん、そうそう。
うん
うん、ただ、クロノアは前言いましたけど、あっちはよりパズル要素が強いんですよ。
うんうんうんうん、
だから、クロノアに比べると、ウパは、よりアクション寄りです。
うん、
その、膨らました敵を上手に使って先へ進むこともできるって感じかな。
はい。はい。
でも明らかにまあ、そうしないといけないところも存在しますけど、
うん、
基本はそうすることで有利になるぐらいの感じかな。
うん、
あくまでもメインは、膨らませた敵に体当たりしてぶつけるというところがね、
うん、
メインにはなってるんですが、ただこの上に乗れるというところも結構効いてまして、
うん、
ただこの膨らんだ敵なんですけど、一定時間経つと破裂します、
うん。
で、破裂するとどうなるかっていうと、まあ、そのまま敵自体はダメージを受けて画面外に消えていって倒せると。
うん、
だから、その、ウパが耐えたりしなくても、膨らんだやつをほっとけば勝手に敵はやられます。
うんうんうん、
ただし、先ほど言った上に乗った状態で敵が破裂してしまうと、
うん、
ウパはダメージを受けます。
うん、
まあ、なので、高いところを行くのに利用する場合でもね、
うん、
敵が破裂する前に移動しないといけないという制約もあって、この辺もちょっと効いてるんですよね。
はいはい、そうですね、
うん。
うん。面白い。
悠長にこう、敵に乗ったまま、ふわふわ高いところに逃げるということもできなくなっていると。
うん。うんうん、
で、まあ、細かいこと言ったら、敵を膨らませると得点が入って、
うん、
破裂して倒したらまた点が入るみたいな感じで、
うーん、
結構細かく点数が入る。まあ、懐かしいですけど、このゲーム、スコアがあります。
はいはい。
はい。ねえ、もう最近ではあまりスコアって聞かないですけど。
うん、
まあ、これがもうこのゲームの基本システムのほぼ全てです。
はい。
もう本当にこれだけ。このジャンプと B ボタンの攻撃を駆使して、どんどん先へ進んでいくと。
うん、
で、当然ながらね、ステージのところどころにはね、ボスがいるんですけど、
うん、
で、このボスっていうのは、 B ボタンのガラガラガラスウォードでは、
はい、
ダメージを当たることができないんですよ、
うん、
殴っても膨らまない
ん
です、
うん、
でもこのボスはですね、ボスの口から雑魚敵を吐き出して攻撃してくるんですね、
うん、
なのでそのボスが吐き出した敵をガラガラで殴って膨らませて、
うん、
膨らんだ敵をそのボスにぶつけてダメージを与えて倒す、
うん、
というのがボス戦になります。で、基本的にボスはその雑魚敵を3回当てれば倒せます、
うんうん、
ただ強いボスはね5発当てないとダメなんですけども、基本的に3発で倒せます、
うん、
でね、イメージするとなら簡単そうだというイメージもあるかもしれないんですが、
はい、
まあ当然ながらボスはじっとはしてないわけですね、
うん、
ボスも動きつつ敵をばらまきつつと、
うんうん、
その口から出てきた雑魚敵も動いてるという状態で、
うん、
結構ね複雑な戦いになるんですよ、
うん、
さらに膨らませて吹き飛ばした敵の動きというのも結構面白くて、
うん、
例えば真横からウパが体当たりした場合は、
はい、
真横に飛んでいきますね、
うんうんうんうん、
で下から突き上げた場合は真上に飛んでいきます、
はい、
で斜め下から当たった場合は斜め上に飛んでいきます、
うんうん、
ちゃんと侵入角度を見て敵が飛んでいく角度が決まると、
うんうん、
さらにその飛んでいった敵は壁に当たると入射角反射角で跳ね返ります、
うん、
これを利用してボス敵を倒します、
うんうんうん、
だからビリヤードのあの球みたいにね、
はいはいはいはい、
まっすぐボスに当てるよりこう反射させて当てた方が当てやすかったりするんですよね、
うん、
というかむしろそうしないとなかなか倒しにくいボスもいると、
うん、
このあたりも結構気持ちいいんですよね、
うん、
これはね本当感覚的なんですけど、そのウパがどういう角度でその膨らませた敵に当たるかっていうね、
うん、
この加減がね動かしてて楽しい、
うんうん、
さっき言ったみたいにそのビリヤード的な楽しさがあるんですよね、
はい、
でゲーム自体はですね残機制になってます、
はい、
プラスライフ制、
は
ん
はんはんはん、
最初ウパのライフというか体力はハートが2つ、
うん、
ハートがなくなると1機なくなったことになります、
うん、
ハートはですね敵が吐き出す弾とか敵に当たったりとか、
はい、
さらに自分が跳ね飛ばした敵ね、
うんうん、
それが跳ね返ってきて自分に当たった場合はダメージになります。
ああそうだったか、
そうこれも結構難しい、
うん、
あとはトゲトゲの障害物とかに当たったりするとダメージを受けるんですが、一、うん、回当たるとハートが半分減って、
はい、
半分ずつ減ります、
うんうん、
だから最初の初期状態だと4回当たったらゼロになるのかな、
うん、
で1ミスになると。さらに横スクロールアクションなので、
はい、
穴に落ちたり、
うん、
または水中で溺れたり、
うんうんうん、
まあ、これ水中面があるってことなんですけど、
うんうん、
残りタイムがゼロになったりした時も1ミスになります、
うん、
でこの初期設定のライフってディスク版とロムカセット版で違うんですね。
ほう。
なぜならロムカセット版にはイージーモードというのが追加されてるそうで。
ああ、そうなんだ。
はい、あのやっぱディスク版難しかったんですよ、やっぱり。
いや難しかった。
はい。ライフの初期状態2つで残機の初期も2人分あって、
はい、
これがノーマル、
うん、
でイージーモードだとライフの初期状態がハート3つね、うん、で残機は4機あるということで、
はい、
だいぶ優しくなってますね、
うん、
まあ、ただ残機が増えたところで自分が上手くならないとねクリアできないんで、
うん、
なかなか難しいとこであるんですが、でこのライフ自体は途中で出てくるアイテム取ることで最大5つまで増やすことができると、
うん、
ちょっとアクションロープレっぽい感じもしますけど、
そうですね、
うん、まあ、それぐらい後半は厳しいということです、
うん、
でゲームオーバーになった場合はですねコンティニューができます、
うん、
まあ、このぐらいのゲームではまあ当然の仕様なんですが、
はい、
ディスクシステムなんですけど、
うん、
セーブはできないんですよね、
うん、
これねディスクシステム遊び慣れてる人からするとセーブさせてくれよと思うんですけど、
まあそれが売りの一つですもんね、
そうそうそう、
うん、
まあでもできないと、
うん、
ただ隠しコマンドがありまして、
うん、
タイトル画面でねコントローラーの上と A、
うん、
コントローラーの下と B を押しながらセレクトボタンを押すと、
うん、
開始する面を選択することができるらしいです。
ああ、面セレクト。
そう。まあ、だから厳密にはね全ステージクリアっていうわけにはいかないんですが、
うん、
ただこれもですね最後のワールドは選択できなくなってるそうです。
ああ、なるほど。
ただこれもロムカセット版では選択可能になってるそうです。こんな隠しコマンドの内容までいじってんのかと。次はね、ステージなんですけど、ステージは全部で7つのワールドで構成されてるんですよ。
はい。
まあ、このあたり、スーパーマリオで考えてもらえればわかりやすいんですが、
うん、
7ワールドある中で、1ワールドが3エリアに分かれてると。
はいはいはい。
いうことで、7×3 で21面あると。結構 長いんですよ、うん、でこのワールドの中のエリアの最後に現れる宝箱がありまして、
うん、
これをガラガラで宝箱を殴ると宝箱が開いてクリアになって次のエリアへ進めると、
はい、
で3つ目のエリアをクリアすると次のワールドへと進むと、
うん、
でですねこのワールド自体は7つって言ってるんですけど、この7つのワールドっていうのがね、
はい、
スーパーマリオ以上に多彩なんですよ、
うん、
でその描き方自体もスーパーマリオとは違う方向でファンタジーというか、
はい。
まあ主人公が赤ちゃんっていうところと、その絵本みたいな世界観っていうところを存分に活かしたステージグラフィックになってまして、
うん、
ワールド1がスイートワールドっていう名前で、
うん、
お菓子の世界になってます。
はい、はい、はい。
で、ワールド1のエリア2のところがね、ケーキの中を食べながら進んでいくっていう。
うん。
覚えてますこれ。
すっごく覚えてます。
覚えてますよね。これ私初めてやった時にめちゃくちゃ面白いなと思って。
うんうんうん。
わかりますかね、あの、アリの巣の標本みたいな感じで。まあ、ディグダグかな、
うんうんうん、
画面全部ケーキなんですよ。
そうそうそう。
ケーキの地層になってて、
うん、
その中をウパがケーキもぐもぐ食べながら、
そうそう。
掘って進んでいくっていうね。
あれ、いいですよね。
いや、めちゃくちゃ可愛いんですよ。
うん、
なので、このステージは、他と違って、上下にもウパが進めるんですね。
うんうんうん。
横に進んでって、下に食べながら潜っていけば、そのままもぐもぐいけると。
うんうん、
で、今度上にもぐもぐ食べながら進めると。
うん、
いうことで、かなり特殊なステージになってます。
はい。
うん、これでも見た目楽しいんですよね、
うん。
で、ワールド2が野菜の世界。ベジタブルワールド。
うん、
で、ワールド3がアイスワールドって言って氷の世界。
はい。
ワールド4が IC ワールドって言って半導体の世界。もうこのあたり私の未知の世界なんですけど。ワールド5がステーショナリーワールド、
はあ、
文房具の世界です、
はあ、
これなんかね画像で見たことあんねんな、
うんうんうん、
でワールド6がミルキーワールドということで乳製品の世界、
はい、
でワールド7がミラクルキャッスルということでおもちゃのお城がステージになっていると、
うん、
いう感じで非常にね多彩でファンタジーなグラフィックになってまして、
はい、
でね基本横スクロールなんですけど縦スクロールの面もあるそうです。これ私行ったことないんで。
僕もないな。
実際にプレイしたことはないんですが。
うん。
で、このワールド4 IC ワールドの中で、
うん。
引力と見た目が上下逆になってるステージっていうのがあるらしくて。
はいはい。
これが非常にややこしい。
うん。
まあ、当時画期的な表現方法なんですけど。わかります？見た目と引力が逆になってる。
上に引っ張られる。
そう。天井に、
うん。
ウパがハイハイしてるわけです。で、ジャンプしたら、下に飛んで、また上に着地する。
はいはいはい。
どうすか、この難易度の高さ。
それ。ちょっとな見た目と噛み合ってないんだよな。
わかる。だからこういうあたりが、その難易度の高さにつながってるんですね。
そうですよね。
で、ワールド7のね、1エリア目が、上から下にスクロールするステージになってるそうですね。
うんうん。
まあ、これも全く見たことないんで、わからないですが。
うん。
まあ、こんな感じで後半に行くほど本当にもう操作自体をまず慣れないといけないというね。
そうですね。
ある意味そのボリュームはすごいんですが、
うん、
プレイヤーに要求されることが多いということで難易度が高いと言われるんですけどね、
うん、
で各ステージの最後に待ち受けるボスキャラクターを倒して、
うん、
宝箱を開けると面クリアと、
はい、
でねこのステージで言うと私はまあ3面ぐらいまでしか行ったことないんですけどこのお菓子のステージだけでも結構ね、
うん、
いろいろその覚えてることあって、
うん、
まあさっき言ったケーキの中進むとことかあとね、
うん、
地面が雨になってるあの、ペロペロキャンディーみたいなね。
うんうんうんうん。
キャンディーになっている地面があるんですね。
はいはいはい。
そこは、ジャンプが低くなるんですよ。
ああ、そうなんだ。
ベタベタするから、
そういうことですね。
歩くのもちょっと遅いし、ジャンプもベタつくから低くなるっていうね。
なるほど。
このあたりもね、結構癖があって。
そうですね。
感覚的にはね、わかるんですよ。
わかる。
操作してて、あ、これベタベタしてんなっていうね。
うんうんうん。
でも、
やりたいこともわかる。
わかる。だすごくシンクロはしてるんですよ。
うんうんうん、
ただね、ほんとむずいんです、これ。
むずいん、わかる。難しかったな
ぁ。今までパーンパーンって景気よくジャンプしてて、
うん、
急に低いジャンプになって下に落ちてやられるってことは結構あるんですよね。
うんうんうん、
やられるときもね、ウッパちょっと可愛いんですけどね、
うん。
わーってひっくり返って落ちていくんですけど。
うんうん、そうね
覚えてます長谷川さんもステージ。
うん、覚えてますね、うん。文房具もなんか覚えてるな。絶対そこまで行ってないと思うんだけど。
いや、なんかで見たんだと思います、私もね。うんうん、
Days of Life with Games。 BrightBit Brothers。
まあこういう感じでね、
うん、
先のワールドは行ってないですけど、
うんうんうん、
おそらくいろんな仕掛けがあるんだと思うんですよね。
ボスも全然覚えてないな
ぁ。あ、そう。もう私は一面というか、だから、ワールド1だけは何回かやってますから覚えてますけど、豚ですよ。豚の貯金箱みたいな。
あー、それは覚えてるな
ぁ。カトリーブっていうピンク色のカトリ線香の豚です。
あ、はいはいはい、そういうことか、
うん。そうそう。
なんか、名前は可愛らしいけど。そういうカトリ線香の。
そう、左右に動きながら、口から、
うんうん。
雑魚敵入ってきて。
うん。
これ見たらね、思い出すと思いますけど。
うんうんうんうん。
まあ、こんな感じ。でね、月がね、結構、こちらも多彩なアイテムね。
はいはい。
まあ、スーパーマリオと同じくですね、
うん、
ステージの途中にあるブロックね。
はい。
ウパのね、絵が描いたブロックが所々に置いてあるんですよ。
うん。
ウパの顔が描いてあるんですね。
うんうんうん。
で、それをガラガラで叩くと、アイテムがいろいろ出ます。
そうだっけ。はいはい。
まずワンナップね。
はいはいはいはい、うん。
で、あと、哺乳瓶。
うん。
哺乳瓶はライフ1メモリ回復。
はあ、はあはは
あ、で、あと、ミルク。
うん。
これはね、ライフ満タン。
うん。
で、さっき言ったハートね。これはライフの最大値が一目盛り増える。
うん。
で、次、砂時計ね。
うん。
これ取ると、画面内の敵を5秒間止める。
ほう。
で、ナマズブロックっていうのがあるんですけど。
はあ、
これはですね、このブロックを下へ落とすと画面内の敵を一掃できる。ドスーンって言ってね、地震を起こして。
ああ、そういうことね。地震だからナマズ。
そうそう。
はあはあ、
そして、これが一番インパクトのある、ベル。
うん。
点滅してるベルが出てくるんですけど。
うん。
これはスーパーマリオでいうとこのスターです。
うん。
これ取ると、なんとウパがハイハイから立ち上がって、一定時間無敵になります。
へぇー。
覚えてないですか？
覚えてないな。立ったっけ？
直立歩行でダッシュし出すんですよ。めちゃくちゃ面白いですよ、これ。ハイハイしてるのが効いてて、
うんうん、
めちゃくちゃインパクトあるんですよ。赤ちゃんが立ったーっつって、しかもすごい高速移動できるようになるんで。
それはいいな。むしろそれをやりたくて作ってるんじゃないかって思うぐらい。そうそう、
これが可愛いしね、面白いし、ね、
うん
うん。これがね、私すごく覚えてた。あの音楽も変わるんですよ、当然ね。
うんうんうんうん。
だベースはね、やっぱりスーパーマリオをベースにしてる感じではあるんですが、
うん、
もうそれを感じさせないぐらい、いろんな要素が詰まってて、
うんうんうん、ね。そうですよね。
うんうんうん。そこがすごくよくできてるゲームなんですけど、
うん、
やっぱりね、全体的な雰囲気とゲーム内容がすごく合ってるところもよくできてまして、
うん、
最初言ったみたいに、ね、音楽も素晴らしいんですよね、
うん、素晴らしい。
メインテーマとかももう今でもね、時々思い出すくらい
思い出せる。すごく思い出せますね、
うん、エスパードリームと同じぐらい覚えてますよね、ずっとね。
覚えてる、
うん、
面の始まりのところ。
そう。
ね。
あの、ホイッスルなるとこね。とこね。
そう、ホイッスルがいいんですよ。
てんてんててんててん、ピー
ってやつ、ね。ピーでしょ。そうそう。
あれはもう、名曲ですよね、
うん。うん。そう。
で、その後のメインメロディーのとこもめちゃくちゃ軽快でね。
うんうん、うん。
すごいいい曲なんですよね。
うんうんうん。
うん、曲自体はやはりね、さすがコナミという感じで、
うん、
非常にクオリティが高くて、
うん、
ゲームにもあった曲がかかってますんでね、これぜひね、一度聴いていただきたい。
はい。
音楽だけでもね、聴く価値ありますよ、これ。
あるある、おすすめですよ。
うん。うん、で、それプラス、そのやっぱ主人公が赤ちゃんっていうインパクトと、
うん、
赤ちゃんならではのそのアクションとかね、赤ちゃんを生かした動きとか、
うん、
可愛らしさっていうのがすごく表現されてて、
うんうんうん、
動かしてるだけでもうめちゃくちゃ可愛いんですよね、
うんうんうん、
でガラガラ振ってるとことかもね可愛いしね、
うんうん、
でその見た目とは打って変わってシビアな内容っていうね、
うんうん、
ここもある意味コナミらしいなというね。
そうですね。
ゲーム内容は実はドラキュラ寄りなんちゃうかっていうね、初代の、
うんうんうんうん
結構ジャンプ系としてはシビアだったりしますし、
うん、
さらにガラガラでまず敵を膨らませてからもう一度その体当たりすることで敵にぶつけるアクションなんかも独特でありつつ、やっぱ2回アクションしないとダメっていうね。まあ一応ね、膨らました後ほっとけば勝手に敵はやられるんですけど、
うん、
その膨らました敵をぶつけて敵を倒すというアクション有効なんでね、
はい、
雑魚戦でもだこれを多用していくことにはなるんですが、上に乗れるっていうのをね、慣れてくると過信してやられたりすることもよくあるんですよ、
うんうんうん、
このあたりもね、アクションゲームとしてのクオリティも非常に高いなと思ってますし、
はい、うんうん、
まあ、あとはそういうのを感じられるように作られた操作感ね、これも抜群ですね、やっぱりね、
うんうんうん、
操作の気持ちよさに関してはこれって地味なとこなんですけど、動かした瞬間にやっぱりわかるレスポンスの良さと、
う
ん、 いうところはもうアクションゲームの老舗というね、感じもしますね。
そうですね。
うん。動かしてて楽しいというね。
うん。
まあ、ただ、残念ながら、難しい。
そうなんですけどね。
クリアしたかったな。
なんか、この頃のコナミのディスクって、なんかちょっと癖のあるラインナップだったイメージがあって、迷宮寺院ダババとか、
そうね。
うん。あと、アルマナの奇跡とか。
はいはい。そう、
ね。あれもなんか、あれはなんかのリメイク、ロックンローブのリメイク、はいはい。あれもなんか癖があるじゃないですか。
そうね。すごく。めちゃくちゃ癖ありますけど、ね。
ダババも普通にジャンプでき、ジャンプしかできないって言えばいいのか。うん、だから、その、なんとか、魅力的なんだけど、いざちょっといじると、難しいなって思うのが結構あったイメージが。
ね。しかもその今、長谷川さんが挙げたゲームは、タイトルとかビジュアルからしてね。
はい。
まあ、ちょっと難しそうな感じもするんですよ。
はいはいはいはいはい。
ところがこのウパはね、
うん、
見た目が可愛いだけに、
そう、
わ、楽しそう、うん、ちょっと遊べそう、
そう、
で一面は遊べるんですよ、
うん、
お楽しい楽しいって、あ、この敵乗れんの楽しいっつってね、
うん、
で二面もね、
うん、
あ、ケーキの中楽しい楽しいっつって、
そう、
三、
うん、
面行ったら何これっつって、さあこっから本気で行きましょうかみたいなね、
そうなんですね、
アーケードゲームかこれはっていう、
そう、そう。でね、ディスクなので、うん、手軽にね、書き換えで入手できるんだけど、
うん、
結構投げ出すのも早いんですよね。
まあね。
別のにじゃあ書き換えようかなって、
わかる。
気持ちになっちゃうんで、
うん、
ディスクのゲームの話の時に、
うん、
いつかちょっと話したいなと思ったことがあったので、
どうぞどうぞ。
でいいですか。
いいですよ。
そのディスクって、
うん、
書き換えができたじゃないですか。
そうですね。
で、うん、ウパでやってないんだけど、まあウパは書き換えたんですけど、
はい、
書き換えのゲームを思い出すたんびに思い出すことがあって、うん、これ過去回でちょっと言ってるかもしれないですけど、
はい、
白いカセットって川崎さん持ってました。
うん、ああ、ゲームボーイの時に言ったんちゃうかな？
いや、あれじゃないやつ。いわゆる違法の白カセットって知りません？
いや、あったあった、あった。
持ってました。やったことあります？
いや、あのね、噂には聞いてたけど、持ってはなかったな。
僕やったことあるんですよ。
うん、うん。
あのね、中学校の時に、
うん、
中学校の近くのビルの1階にそういう店があるんだぜって
噂を聞いて
行って、うん、で、中古のカセットを売ってたし、
うん、
ディスクライターもあったのかな？でも正規品があるわけないから、それもしかしたら記憶違いかもしれないですけど。
ディスクライターはあれは任天堂公認店しか置いてないはず
ですよね。そのはずだから、うん、多分それは記憶違いだと思うんですけど。
もしかしたらどっか中古で手に入れたかもしれんけど。
そう、急にそういう店ができて、
はいはい、
多分今思えば30代ぐらいのちょっとおしゃれなお兄さんとかおじさんがいて、
ほう、
で、最初に、白いカセットを買うんですよ。2000円くらいだったと思うけど。
はあはあはあ、
でそれないとできないからねって友達に聞いてて、
うん、
白いカセットって買えますかつって確か買って、
めちゃくちゃ怪しい雰囲気ですね。
そう。で、その白いカセットが、スイッチがついてるんですよ。なんていうかな、黒い突起みたいのが出てて、
うん、
で、左右にカチカチできるやつで、
はいはい、
1と2って書いてあって、で、うまく動かなかったら、2にしてみてねとか言われるんですよ、確か。
怪しさ爆発やな。
はい。で、ダビングできるカセット一覧表があって、
ああ、そういうことか、なるほど。
壁に貼ってあったんだっけな、はいはい、なんかシートもあったし、50円とかで買えたかな、なんか持ち帰りもできたと思うんだけど。
もうかなりブラックな店ですね、それ。
で、
うん、
安いやつが300円だったと思うんですけど。
あ、そのタイトルによって値段が違う。
そう、ファミコン初期。うん、バンゲリングベイとか、そういう。
なるほど、古いやつね。
そう、うん、確か300円ぐらいだったと思うんですよ。はいはいはい、で、新作とか人気作とかは、
うん、
多分高くても800円ぐらいだったかな。うん、まあ、だから300円から1000円ぐらいの間、なんですよ。うん。で、
うん、
結局その店ね、1年あったかないかよく分か
る。いや、無理でしょ、それ。だって、だいぶやばい店だ。
僕が知ってから1年は多分なかった。
でしょうね。
教わっ ってから、うん、そうそう、だから教わる前にどのくらい経営したか知らないけど。
いや、多分それ、即通報されてますよ、それ多分。
うん、でね、うん、あれ何だったんだろうと思って、はいはい、調べたんですよ。で、まあ、なるほど。いつかビビブロスで話す時あるかなと思って資料を作ってやったんですけど、はいはい、うん、ファミリーエースっていうものが出てきまして、ね、うん、
はいはいはい。
これ白いボディにカセットを入れるソケットが2つあるんですよ。
はいはい。
で、まあ、A 側に正規品のカセットを入れると。で、B 側に空の書き換えができるカセットを入れて、はい、ボタンを押すとコピーされる。う
ん、ありましたよ。
うん。
雑誌に広告載ってましたからね。
そう。そうなんですよ。で、カセットの方が、僕は白いのだったから、
はい、
確か友達とかも白カセットって呼んでたんですよ。
ほうほうほう。
で、こっちも調べたら、うん、マジックカセットって名前で言って
た。ああ、それ正式名称ない。
うん、多分、マジックじゃないだろうって思うんだけど。うん。あと、生カセットとか呼ぶ人もいたみたいで、まあ、うん、それは結構、ああ、なるほどって感じなんですけど、うんうん、その、僕覚えてなかったんですけど、カセットの前面に穴が開いてるんですよね。
う
ん、で、そこにシールが貼ってあるんですよ。
う
ん、で、その中に EPROM ってものが仕込まれていて、
うんうん、
で、その EPROM って何だろうと思って調べたら、うん、電源をオフにしたとしてもデータを保持する、うん、まあ、ROM メモリーの一種っていうものなんですけど、
マジか。
すごい面白い特徴があって、で、僕は機械に疎いからそんなものがこの世に存在するのかマジックだなって思ったんですけど、
マジックやん、うん、
紫外線を照射すると、うん、データが消去できるんですって。
あ、それはね、開発現場でも使ってましたね。
あ、そういうのがあったんですね。
はい、あのロムライターって言ってね、
はいはいはい、
トゲトゲの足ついた USI を刺して、
はいはいはい、
ロムライターって書き込むこともできるけど、うんうんうん、消すときは紫外線当てて消すんですよ。
なるほどね。
そう、
だから、うん、シールは覚えてなかったけど、うん、多分開けちゃいけなくて、
そうね。
だお店の人はそこ開けて、
うん、
白いカセットに紫外線当てて、うん、消してたんだと思うんですよ。
なるほどね。
だからその空にしてある状態のも何本かストックしといて、うん、書き換えてくださいって言ったら、そっちに入れて、
うん、
渡してきたやつの方は、また紫外線どっかで当てとくみたいに、
うんうん、
多分そうやってたんでしょうねっていうのが、これ今でもネットオークションとかにたまに出回るみたいで、
うん、ああそうなんや。まあ
そう、
それね、やっぱり当時話題になりましたよ。
うんうんうん、
カセットのダビング、ファミコンカセットのダビングって言ってたかな。やっぱ子供たちはざわざわしてました。
そうそうそう、
ね、これすごくないこれっつって、
うんうんうん、
まあ当然ね、子供が買える値段じゃなかったから。
いや、でも今回調べてみたら、
うん、
ファミカセライターってやつだったかな。
ほうほうほう。
ファミリーエースと似たような形状なんですけど、
うん、
9800円っていう、
なるほど。
まあもちろんね、子供買えないし、 ね、うん、そもそもどこで売って言ってんのよって。まあ雑誌とかの通販、
う
ん。
そうそうそうそう。
ですけど。
そうね。
そう。
まあ通販とか東京やった秋葉原で売ってたんでしょうね。
うんうん。そうそう。
多分ね。
そう。その、ファミリースーパーライターっていうのもあったんですけど、うん、これはなんか、ボディが赤いだけなんですけど。
うん、
そう、あとね、ダビロボくんっていうのがいて。
いっぱいあって。
これがね、結構形状がかっこいいんですよ。うん、その、ファミコンらしい赤いボディに、
うん、
やっぱソケットが2つ穴開いてて、
はいはい、
で、電源スイッチがあるんですよね。普通の白いパチパチやるやつがあるんですけど、うん、それの横にランプがついてて、
うん、
3つあるんですけど、そこになんかコピーっていうボタンと、うん、消えてるっていうボタンと、サイズっていうボタンがあって、
う
ん、これ写真しか見てないんで、これが何に使えるのか全然わかんないんですけど、
うん、
で、カセットも専用のものがあったみたいで、
うん、
ちょっと形がね、普通のカセットより高さがないような感じだったんですけど、
うん、
面白いのが箱に入って売ってたみたいで、
うん、
それのパッケージが結構ちゃんとしてるんですよ。ちゃんとロゴデザインされてて、そこになんかダビロボくんらしき、そのマシンに手足が生えたようなロボットのイラストがあって、そいつが腹からカセット2個をバーンって吐き出してる。
すごいな、
それ。結構可愛い絵で、で、キャッチコピーに、すべてのゲームがダビング OK って書いてあるんですけど、
う
ん、OK じゃない。
竹だけシート。
ほん
と。このことや
ね。ほんとそう。
すげえな。
ほんとね。
いや、もう。今の時代じゃ考えられないですよね。
いや、もうアウト。即アウトですよね。
その、うん、多分、すぐね、
はい、
すぐ問題になってたと思うんですけど、
うん、
やっぱり今の時代よりスピードは遅かったから、その間に荒稼ぎできたんでしょうね。
うんうんうん、
ね。
そうですよ。だって、1回こう100円平均だとしても、うんうん、 元がね、
そう。いや、ほんとそうですよ。
大したことない。白カセットだって、向こうがくれるんだったらあれだけど、うん、結局買わせてるじゃないですか。いや、
そう、だからね、ほんと、えげつないですよね。
ですね。
まあ、子供からしたら、うん、正規品買うより安いわってのはもうかもしれないですけど、
はい。
まあ、子供のそういう知識不足とかにつけ込んでね。
うんうん、
そういうのあったなあ、あったあった。
で、うん、でもそこでね、白カセットで僕が覚えたのは、うん、やっぱね、500円とか800円とかでダビングしてきたものって、うん、頑張れないんですよね。
わかる。
すぐやめちゃうの。
いや、いい勉強ですよね、
それ
ね。
そう、それはね、すごく痛感したんですよ。うん、
やっぱりその、自分でお金払って買って、たものに対する価値観ってありますよね、うん、やっぱりね。
ありますね。
ある、
うん。
ある。だからこそその昔っていうかね、DS の頃にマジコンって流行ったじゃない
ですか。はいはい、ありますね。
あれなんかタダですから、
うんうん、
無料で手に入れたゲームなんて本当、うん、何が楽しいんやっていう気もしますよね。
しますね。
まあでも子供からしたらな、関係ないからな。
まあね。うん。まあまあ。
まあでも、私、小学校高学年くらいの時には、やっぱりうっすらとこれは大丈夫なのかって思ってましたけどね。
うんうん、うん。
なんかおかしくないこれってね。
そう。
うん。
そう。だから、うん、やっぱ僕も教わった時に、うん、あんまり言うなよ的な空気はありましたね。
いや、それは絶対そうよ。分かってる、うん、みんな分かってるよ、それは。
うん、うん。
良くないことなんやろうなっていうのはね。うん。うん
ね、うん。そうなんですよ。だからディスクの書き換えで、うん、まあ、この店のことをね、よく思い出すんですよ。
あったな。では、まあ、うん、このあたりの話ってもう当時知らないと全くね、わからないと思いますけど、
ね、
でもね、うん、もう今の時代でも同じことあるじゃないですか。
あります、ね。まあ、
違法アップロードっていうかね。
は
い
は
い、
あります、あります、
うん。あれです。もうやってることあれと一緒。
ウィニーでしたっけ？
ああ、そうね。
ウィニーね、流行りましたもんね。うん、ま
あ、ウィニーとか、うん、そうそう、マジコンとかね、本当あれと一緒です、
うんうん。
いつの時代にも絶対ああいうことする人いるんで。
います、います。
うん。だそれが、まあ、ファミコン時代にはやっぱファミコンが売れたことでね。
うん、
すごい無法地帯になってたと、
うんうん、
でも、多分それを一つずつ、任天堂が潰していったはずなんで。
そうですよね。
あの頃、私子供だったんで、全然ニュースとか知らなかったですけど、うん、多分、やってたんでしょうね。
やってたんだと思いますし、うん、普通に取り扱ってるお店だって、
そうね。
もうそんな店あればね、やっぱり許せないでしょうから。
うん、そうそうそ
う。だからね、短い期間しか存在しなかった。
いや、そうそう。だからまあその間に、もう逃げ切るみたいなね、うん、商売なんでしょうね、あれはね、
うんうん。はい。
今はね、まあそういうこともしにくくなってるから。
うん。
うん、まあたまになんか、割れとか言ってね。
言いますね。
言いますね、うんうん。パソコンゲームなんかを本当にもうコピー防げないって言ってね。
うん、
問題になってましたけど。
そうそう。なんかね、うん、そういうのね、好きな人ほどなんかちょっと得意げに話すとこが。
そうそうそうそう。
あるけれども、まあよくはないんですけど、うん、このね、ダビロボくんはちょっと可愛いんでよかったら、画像検索してみてください。
調子の乗り方間違えてるやろ。
そうそうそう。
うん、ねえ。
はい。
いやーこれほんとね、この見た目に騙されて遊んで挫折した人は結構多いタイトルじゃないかなと思ってるんですけど。
多いと思いますよ。
でも本当にそれぐらいの魅力あるグラフィックとサウンドなんですよ。
はい。
で実際動かしてても楽しいですし。
うん。
だからまあ根気のある人なら、
うん。
何回かこう繰り返してやれば、
はい。
クリアできるぐらいの難易度な気はする。
うん。うん。
多分。
うん、
私はダメでしたけど、うん、まあ、長谷川さんやったらもしかしたら、
いやー、ね、
無理。
まあでも、うん、操作性は悪くなかったんですよね。
そうそうそう。うん。
うん、
ただ、その操作に慣れてきた頃に、
はい、
ステージ逆になったりするからね。
そうですね。
おいっつって、せっかく慣れてきたのに、通用せえへんやないか、これっつって、
うんうん。
いやでも、よく考えた贅沢なゲームですよね。
うん。うん、
それだけバリエーション持たせてるって、ね。
そうそうそう。やっぱり、うん、さっきね、挙げたゲームもそうですけど、うん、その、基本、操作の中に個性を入れてるゲームって本当に意欲作というか、
うんうん、
ね、なんか新しい手触りを作るぞっていう感じがして。
いや、そこはめちゃくちゃ感じるんですよ。
いいですよね、なんかね。
基本操作としてはジャンプとガラガラでの攻撃っていうのは一切変わらないわけですよ。
そうそうそう。
そのウパがパワーアップしてね、
うんうんうんうん、
ジャンプが高く飛べるようになったりとか、
うんうん、
ガラガラが強くなったりとかないわけですから。
うん、うん、そうそう。
じゃあどこで変化をつけるとなったらステージ側ですよね、やっぱね。
うん、まあ。うん、そう。
まあそれもあって、多彩なステージを用意してくれたんだと思うんですが。
うん、
まあそれがちょっとアダになってることもあると。
ちょっとね、難しいね。まあ難しいゲームだらけだったけど、本当にこの頃は。うん、
ただ、はい、そこにね、輪をかけてやっぱり見た目の可愛さでよりギャップで難しく感じてしまうというか、
うん、
やる気をおられてしまうというね。
そうですね。
でも、多分ね、好きな人はね、最後まで遊んでる人もいると思うんですよね。
うん。
うん、それぐらいやりたいというか、うん、その、やり込んでみたいと思わせる魅力はありますから。
そうそう。で、うん、難しいけど、
うん。
多分理不尽じゃなかったと思う。
そう。それそれ。
うん。
そこ。そう、理不尽じゃない。単に難しい。
うん、この頃は、あの、難しいゲームの中に、
はい、
結構な割合で理不尽なものがあったから、多分それはそんなないんじゃないかな。
ないと思うんですけどね。まあ、うん、先言ってないから分かんないですけど。
そうそう、そうなんですけど。
もしかしたら、あるかもしれない
ですけど。そう、3年ぐらいまでの手触りだと、うん、そんなことはなかったかな。
多分ね、もうちょっと頑張ったらいけると思う。ただ後半は分からんな。
うん、分かんない。
うん。
分かんないですね。
この調べたところによると、ワールド6のね、
うんうんうん、
乳製品の世界は、
うん、
バターの上で歩く速度が遅くなったりするらしいですよ。
なあ、そういうね。
これもきつそうやなと思ってね。
まあ、まあお約束でしたよね。まあ遅くなるっていうか、どっちかというとツルツル床がね、
あ、
お約束の時代だったから。
そうね、どっちかっていうとそっちですよね。あの、
うん、
こうブレーキ効かないっていう方が多かったですよね。
そうそうそう、感性強すぎるやつがね。
そうそう。
うん。
うん。まあ、手触りについては、
はい、
やっぱり実際触ってもらわないとわからないとは思うんですが、
うんうん、
グラフィックとね、うん、音楽に関しては本当動画で見ていただきたい、これ、はい。
うん。
で、できればディスク版の方のね、
はい、
音楽聴いていただいて。
そうですね。
はい。
うんうんうん、
あくまでもそちらがオリジナルなので、
はい、
検索するとちゃんと書いてくれてると思いますので、
うん、
そちらの方ね、検索していただいて、ぜひ音楽だけでも
、はい、
聴いていただけたらなと、
はい、
思います。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからファイナルファンタジー5遊んでいこうという方は最後まで飛ばしてください。
はい。
ということで、前回ね、ビッグブリッジの死闘ですか、
うん、うん。
名シーンらしいですけど。
そうですよ。
はい、そこで、結局、なんか敵の城がバリアを展開して、
うん、
それに巻き込まれて、弾き飛ばされちゃうんですよね。
ああ、そう。
そうそうそう。うん、で、行った先が、なんか凶悪なモンスターが多いっていうグロシア大陸ってとこで、
はいはい、
そこに4人ね、バラバラにならないかったのが良かったんですけど、
うん、
飛ばされて、うん、でもしょうがないから、周りをうろうろしてると、
うん、
まあ、村とかもあったんだけど、なんか、モーグリに出会うんですよ。
ほう。
はい。FF のキャラクターね。
はいはい。
結構、可愛いマスコットで、チョコボと一緒によく使われるモーグリね、うん、がいて、追いかけていくと、うん、モーグリの村に行けるんですけど、
うん、
まあ、その途中のね、
うん、
地下ダンジョンみたいなところで、
うん、
もうめちゃくちゃ強いボスみたいのに出会うんですけど、
うん、
結構苦戦したんですけど、なんとか倒して、モーグリ助けて、
う
ん、モーグリの村に行ったんですけど、
うん、
で、モーグリってなんかテレパシーで話せるらしくて、
ほう、
その助けてあげたモーグリが、いろいろアイテムくれた後に、
うん、
仲間のガラフの城の中にいるモーグリとテレパシーで話して、
うん、
状況を伝えてくれたら、
ほう、
お城から飛竜に乗ってガラフの孫がね、迎えに来てくれるっていうことで、
うん、
なんとかその危険地帯から脱出して、お城まで帰れるんですね。
はい、
で、帰れたものはいいんですけど、
うん、
孫のクルルが仲良くしてるヒリュウがですね、
うん、
無理を押して飛んできてくれたから怪我が悪くなって瀕死の状態になっちゃうんですよ。
あら。
で、これ助けなきゃってことで、
うん、
ゲーム序盤の頃もね似たようなことがあってヒリュウ草っていうね、
うんうん、
ヒリュウの怪我を治せる薬を取り行ったんですけど、
うん、
同じようにこの世界でもきっとあるだろうってことでヒリュウの谷に行きましょうっていうことになりましたが、
うんうんうん、
その途中で結構敵で苦戦したので、
はいはい、
今ちょっとレベル上げしてますね、意図的に。なぜかガラフの城の地下に動く石像みたいのが出てくるんですけど、
うん、ほうほうほう、
そいつがちょっと稼ぎにいいみたいだったから、ちょこちょこ倒してるんですけど、
うん、
ちょっと気を抜くと全滅するので、
ああ結構強い
んや。強いんですよ。その2体で出てくることが多いんですけど、
うん、
たまに5体ぐらいで出てくるんですけど、そうなるとめちゃくちゃ強いんですよ。 5体はちょっときつい。
じゃあ結構緊張感ある稼ぎなんですね。
そうですね。っていう感じでやってますね。もうちょっと強くしないと、この新しく来た世界だと大変かなっていう感じ。
いや、いいじゃないですか。なんかレベル上げできるようになってよかったじゃん。
うん。うん、まあ、それはそれで好きなんでね。楽しくやってますね。
はい。そっか。まあでもいよいよ終盤かな。
どうすかね。
も
しか
もう一回ぐらいなんかあるかな。でもあれでしょ、だいぶ遊び方としてもこなれてきて分かってきたんじゃないですか。
そうですね。
召喚獣とか使いました？
使ってます。タイタンがすごく強い。
ああ、強いですか。
まあ、MP すごい食っちゃうんで、普段はラム使うことが多いですけど、召喚獣はよく使いますね。あと、吟遊詩人とか、もう歌もやったりして。
いいじゃないですか。
ますけど。
多彩になってきましたね。
うん、
でも、まだ次で終わりとかそんなもんじゃないし、もうちょっとありますよ、
ね。いやー、なんかね、中盤ぐらいな気がしますよ。まだまだな気がする。
いいですね。そう、まあ、そりゃな、ボリュームあるもんな、結構な。
もっと長いんじゃないかなっていう気がする。う
ん、ですよね。そんな簡単には終わらへんよな、確か
に。まあ、言ったら、第二世界にね、来て、
そうね。
まだ序盤なわけだから。
そうや。しかもそっちだけの話じゃないしね、多分。
そうそう。わかんないですけど、こっちで終わることは多分なくて。
ね、そうですよね。
帰らなきゃいけないと思うから、自分の世界に。
ほんまや、まだあるわ。
またなんかあると思いますけど
ね。ね。確かに。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はバイオミラクル僕ってウパでした。
はい。
これね、正式タイトルはバイオミラクル僕ってウパっていうタイトルなんですよ。バイオミラクルとは何ぞやと。全然ストーリーとかにも出てこないんですよね。
出てこなかったですね。
このタイトルの謎は、
はい。
どういうことなのかなっていうのは分からなかったです。
分からなかった。謎は謎のままですか。
分からなかった
です。なんだ。
ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
あ、そういうこと、いや、満を持してエンディングで謎が明かされるのかと思ったら分かりません
って。分からないです。
うん、
僕ってウパっていうタイトルかなって思ってたんです
よ。そうそう、バイオミラクルついて。
だから、このタイトルがあると、ちょっとサイエンスティックな感じのゲームかなとか思っちゃいますよね。
そうですよね。
エスパードリームとかみたいなね。もうドファンタジーじゃないですか、もうなんか。
ドファンタジー。ファンシーなね。
そうそうそう。
メルヘンというかね。
そう。全然。で、ウパだけでも全然いいぐらいのね。
全然バイオではない。
このあたりちょっと気になるところなんです
よね。はいはい、不思議ですね、はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。